聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書列王記下4章32節から37節、旧約聖書の583ページです。列王記下4章32節から、エリシャが家についてみると、彼の寝台に子供は死んで横たわっていた。彼は中に入って閉じ二人だけになって主に祈った。そしてエリシャは寝台に上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口に、目を子供の目に、手を子供の手に重ねて鏡込むと、子供の体は温かくなった。彼は起き上がり、子供家の中をあちこち歩き回ってから再び寝台に上がって子供の上に鏡込むと、子供は7回くしゃみをして目を開いた。エリシャはゲアジを呼び、あのシュネムの婦人を呼びなさいと言った。ゲアジに呼ばれて彼女がエリシャのもとに来ると、エリシャはあなたの子を受け取りなさいと言った。彼女は近づいてエリシャの足元に身をかがめ、血に触れ伏し、自分の子供を受け取って出て行った。続いて新約聖書マルコによる福音書2章1節から12節、新約聖書63ページです。マルコによる福音書2章1節から、数日後イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男がチューブの人を運んできた。しかし群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりに屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているところを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、チューブの人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神を一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんなことを心に抱くのか。チューブの人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そしてチューブの人に言われた。私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。以上です。